見えない世界へ寄り添う優しい街づくり。12月3日から9日は障害者週間です。障害についての関心と理解を含め、障害がある人もない人もお互いを尊重し支え合う社会を目指すことを目的としています。今回は視覚に障害がある人が安心して暮らすことができる街づくりの取り組みを紹介します。視覚障害にも様々ある。視覚障害は全盲、全く見えないだけではありません。視覚障害がある人の多くはロービジョン、メガネや手術などを行っても視力や視野の制限が残り、日常生活に支障をきたしている状況です。見え方が異なるとできること、できないことも異なり、困ることも千差万別です。見えない、見えにくいに寄り添う仕組み。私たちの周りには、視覚障害がある人たちが安心して生活ができるためのさまざまな仕組みが整えられています。視覚障害者誘導用ブロック、点字ブロック、線で進行方向を示す誘導ブロックと丸い形の点で注意を喚起する警告ブロックがあります。白杖や足裏の感触を頼りに移動します。周囲の路面との区別がつきやすいように原則的に黄色で作られています。階段、手すり用、点字、表示板、階段の上り口、折り口での行き先や踊り場、階段などを点字で知らせる表示です。現在、自分のいる場所を把握し、行き先を知ることで安心して行動ができます。エスコートゾーン。市内では二日市八幡宮前の交差点に設置されています。視覚に障害がある人が横断歩道の位置を確認し、まっすぐ安全に渡るための案内です。誘導や情報提供のための音声情報案内装置、多目的トイレなどに設置され、視覚に障害があって点字が読めない、触知が増えてだという人でも安心して利用できます。点字ブロックの上に物を置くのはやめましょう。誰もが安心して歩けるまちづくりのために、点字ブロックの上は開けておくようにしましょう。ガイドボランティア道しるべ、活動内容、視覚障害者の外出同行支援や交流会企画、小学校での福祉学習など、市内の点字ブロックの整備状況を調査し、改善要望を提出しています。令和6年度は JR 天拝山駅前の点字ブロックが整備されました。クルス辰巳さん、荒木雄介さん、宮崎哲夫さんは、令和8年は市内の企業などと協力して、視覚障害がある人の対応ができるお店が増えるように取り組みたいです。インタビュー、ガイドボランティア道しるべは、視覚障害者の社会参加のための活動を行っています。その活動を通しての思いを聞きました。ガイド、同行支援をしていて、市内は歩道が少なく狭いところが多いです。横断歩道の点字ブロックが古くなって見えづらくなっているところや、電柱などを避けて車道に出ないといけないところもあります。歩道に木の枝などが飛び出していれば、視覚障害者は気づけずにぶつかってしまいます。また、駐輪場がないお店の前などでは、点字ブロックの上に自転車が置いてあることが多いです。歩行者が優先されていない場面に遭遇することもあります。視覚障害者のガイドは安全確保が第一条件ですが、それがとても難しいと感じます。障害者に優しい街は誰もが楽しい街。 私たちは誰もが同じように楽しみを体感できるように、一緒に楽しい時間を過ごしながら、できずに困っている人がいれば、できる人が少しだけお手伝いすると、という感覚で活動しています。ただこれは、誰もが日常的に仕事や生活などでやっていることだと思います。生涯に少しでも関心を持ち、困っている人のお手伝いを積極的にする人が増えてほしいです。視覚障害のある人たちからはよく安心して買い物や飲食店に行きたいと言われます。ただその願いすら一人では叶いません。希望があれば私たちは視覚障害がある人の対応の仕方がわからないという企業やお店にも喜んで説明に行きますので、みんなで協力して障害があっても外出を楽しめる街にしていけたらいいなと思います。あなたにもちょっとしたことでできるサポート。積極的な声かけを。断られることを恐れず、信号待ちで一緒になったら青になりましたよ。バス停なら〇〇行きのバスが来ましたよ。などの声をかけてみてください。また移動するときや物を動かすときには、必ず声をかけましょう。そばにいると思って話しかけてしまった。何もないと思って歩いたらぶつかった。など、本人の想定と異なる状況を避けることができます。最初は声で、次に手で。黙って触れたり、突然手を握ったりすると驚いてしまいます。体に触れるときは事前に正面から声をかけ、困りごとの内容によって自分の肩や肘などに手をかけてもらい、ゆっくり誘導するなどの支援をしましょう。手の届く範囲にあるものを伝えるときは、本人に触ってもらいながら説明すると分かりやすくなります。特にテーブルや椅子は触れさせて案内すると安心です。また、お手伝いの方法がわからなければ、本人にどうしてほしいか尋ねましょう。サポートのポイント。視覚障害がある人にとって、耳からの情報はとても重要です。はっきりと聞き取りやすく話すことを意識しましょう。また、物を渡すときなどは、わざと音を立てて、置くなどして知らせます。問い合わせ先、生活福祉課。令和7年度筑紫野市表彰。令和7年度筑紫野市表彰式を11月4日火曜日に市役所研修室で行いました。この表彰は長年にわたり政治、経済、文化など筑紫野市の発展に尽くした人、多くの人の模範となる行為や顕著な功績があった人、団体を対象に毎年行っているものです。受賞された皆さんをご紹介します。準不動継承略。自治功労特別表彰者。筑紫野市体育指導員、跡部明子。筑紫野市議会議員、阿部康夫。同じく原口正信。筑紫野市健康づくり推進協議会委員安本和夫。筑紫野市青少年指導員坂本久嗣。自治功労表彰者。二日市東コミュニティ運営協議会役員宮崎武。筑紫野市民生院児童委員田村貞樹。伊藤義弘。筑紫野市区長中島清。比江田美月。筑紫野市交通安全指導員矢野米。筑紫野市議会議員八広和夫。筑紫野市歴史博物館協議会委員大津忠彦。 筑紫野市青少年指導員加野久子。筑紫野市の国民健康保険事業の運営に関する協議会委員天本京子。筑紫野市水田営農対策集落推進委員力康則。山江コミュニティ運営協議会役員平山秀幸。筑紫野市青少年指導員井出彩子。同じく大町よしみ。筑紫野市民生委員児童委員渡辺茜。同じく畑添克美。筑紫野市都市計画審議会委員安常真紀。筑紫野市事務事業外部評価委員会委員牧野光明。筑紫野市消防団員藤川祐樹。市民表彰者。筑紫野市における社会福祉の増進に尽力山江旧区生き生きサロン。筑紫野市における社会福祉の増進に尽力福の会。同じくよちよちカフェ。同じく健康づくり運動サポーターの会。第42回全日本レディースバドミントン選手権大会優勝阿久根康子。同じく大石ひとみ。第73回全日本学生剣道選手権大会藤島真。令和7年度明治杯全日本選抜レスリング選手権大会グレコローマン55kg級優勝鬼西大河。第50回全日本バトントワーリング選手権大会
ペアアンダー22部門優勝
坂井光。同じく坂井さくら。第66回全国空手道選手権大会団体戦高校生片延準優勝川野雄一郎。第3回世界公式空手道選手権大会県。第38回全日本公式空手道選手権大会個人組手男子優勝一石大蔵。同じく山宮光一郎。
同選手権大会個人組手女子
福井神楽。
同じく
石井レノン
準優勝
石井ニコン。第10回防具付き全日本空手道選手権大会小学生高学年男子軽量級優勝菊田相馬。同じく今泉剛志
準優勝
川崎愛斗。第30回全国ジュニアラグビーフットボール大会女子の部優勝古田しえり。第27回全国ヤングクラブバレーボール大会
アンダー14男子
マリーンの部準優勝徳永春。全日本チアリーディング&ダンス選手権大会 USA ナショナルズ2024第1位白田桜子。同じく田中彩香。オールスターコンペテーション USA ザ・ピーク2025選抜クラブチーム大会第1位野上優。同じく松下真帆。問い合わせ先総務課総務担当